皆さんこんばんは。8月18日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるつながるラジオとラジコ始まりました。
よいしょ。
まあ大丈夫大丈夫、はい。83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太と
アシスタントのシンガーソングライターゆかりが声を担当いたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて8月に入ってようやく梅雨が明けました。
やった。
長かったですね、はい。昨年よりも8日、平年と比べても11日遅い梅雨となったそうでございます、はい。本格的な夏が始まりましたけど、はい、まあ、今年のに関してはね、まあ、コロナの影響もあり、帰省とかもなかなかできない状況にあります。そうですね、感染者も増加傾向ですし、まあね、この番組で自粛要請するわけじゃございませんが、はい、皆様もね、可能な限りの範囲で夏を楽しんでいきましょうね、
はい
はい。ではゆかりさん、インフォメーションお願いいたします。
はい。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい。それでは本日のメニューに参りましょう、
はい。
今週のスポットライトのコーナーですが、ゆかりさん、これお好き？
いやー、好きですよ。
僕もね、まあ、好きです。ただ、はい、
うんうんうん、
昔ちょっとね、いろんな失敗をした経験があるんでね。
私も失敗があります。
あ、なるほど。だから好き嫌いはちょっとはっきりするかもしれませんけどね。うん、まあ、でも飲むことは飲みます。
はい、
はい。今回はですね、日本酒をテーマにお届けしたいと思います。はい。
後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたします。
それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、根の芯、オンザロード。
険しい道をダッシュして、あいつはほんまにすごいなって、どうせ自分なんてが口癖で、真似なんてできないって諦めて、それでえい、真似なんてせんでもえい、それは自分の夢ちゃうやんけ。君が散々迷った道は誰かの道しるべになるんやで。おもろいことを探しに散歩にでも、目的地なんか決めずに行こうや。未来で悩むなら今を生きや。つまずいたのは踏み出したから、たとえ迷っても思い出になるわ。自販機の明かりで話した僕らの日常は非日常になる。On the road, on 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 the road. 正しい道はどっちって、いつも決断すぐできなくて、右左右左真ん中行けばええやんけ。それでええ迷ってもええねんて、それが自分の道なるやんけ。悩む暇ないほど片っ端から三日坊主を繰り返して、難しい話は萌えから適当なノリで Ready go Ready go。 才能なんかなくてもええわ、綺麗にするか。
今週のスポットライト。はい。というわけで、今週のスポットライトのコーナーでございます、はい。冒頭でもお伝えしました、今回は日本酒ということで。
ああ、嬉しい。
そうですか。自分もですね、パーソナリティやってですね、はい、スポットライトでいろんなお酒結構やってきたんですよ。焼酎とか、ウイスキーとか、やってきたかな、はいはい。で、日本酒って、ね、なんかやって そうで、やってなかったんですね。僕も気がつかなかったんですけど。そうですね。はい。うん。じゃあ、やっちまおうという感じで今回はね、取り上げさせていただきました。
はい。
日本酒がどういうものかというのはね、もう今更言うまでも、うん。
まあ、はい。そうですね。
ないと思います。まあ、通常はですね、お米、それから麹、水を主な原料とする清酒を指します。
うん、はい。
はい。で、この日本酒なんですけども、法律上で清酒と呼ばれています。で、これはですね、うんうん、日本酒の定義として、法律で決められているんですね、はい、実は。
ほう。
うん。で、今言ったように、その米、米麹及び水を原料として発酵させて濾したもの。
うん、はい。
米麹及び清酒粕、その他政令で定める物品を原料として発酵させて濾したもの。ややこしいですね。
なんか、ワインと似てますね。
ああ、そうかもしれない。はい。で、このどちらかを満たした上で、アルコール度数が22度未満以上の条件に当てはまるものを清酒として定義しているということなんですね。はい。で、今ちょっと言っちゃいましたけど、日本酒の原料。
はい。
はい。何でし
ょう？お米。
はい。
米麹。
はい。
お水。
はい。正解。当たり前ですね。今言っちゃいましたからね。はい。で、酒造りに使うお米。なんですけども、
はい、
まあ、普段我々がこう口にするような、食用米、普通のお米ありますね。はい、うんうん、なども、まあ使うこともあるんですけども、酒造りに適した酒造公的米と呼ばれているお米。
お酒用のお米ってことですか？
まあそんな感じ。
うん、
ほら前にさ、キムチの時にさ、
はい、
それ用のなんか白菜を、
白菜、はいはい、
っていう話したじゃないですか。
は
いはいはい、まあそれと同じような感じですね。
はい。
まあそういった米を使うことが、まあほとんどらしいんですよ。
は
い。有名な銘柄で言うとね、多分知らないでしょうけども、山田錦、500万石、などの品種がまああるらしいですよ。
山田錦ってそれこそそういう銘柄の日本酒ありません？
なんか聞いたこと。ありますよね。
なんか、いちご瓶かなんかで見かけたことありますよ。
ああ、ちょっと探してみよう。それから、米麹は、米にカビの一種である麹菌を、まあ、繁殖させたもの、う
ん、はい、
米からアルコールを生み出していく過程で必要不可欠ということですね。うんうん、
はい、
それから、お水。決して特別なものを使っているわけではないんですが、こう酒造りに使われる水は、まあ、水道水よりもずっと厳しい基準をクリアしている。うん、
はい。
まあ確かに普通の水道水でね、作ったらね。
なんか美味しくなさそうですよね。うん、
そしたらどこでも作れちゃいますよね、下手すればね。なんだろう、例えば山の上の方にあるこう、湧き水みたいなとかさ、うんうんうんうん、なんかそういうある程度澄んだすごいこう水とかはね、やっぱりこう、使われることが多分多いんじゃないかなと。
なんか、細菌とかの関係ですかね。
ああ、そういうのもあるかもしれないよね。
麹とかなんかそういう菌なんか弱そうじゃないですか。
水道水ね、そういうの入ってたらやっぱね、麹菌死んじゃったりとかね、したりも意味ないですからね。うんうん、で、その、日本のお酒、まあ今日本酒って言いましたけど、日本のお酒と聞くと、まあ、焼酎とか泡盛なんか思い浮かべる方もいるかもしれないですけども、
はい、
どれも、古来から日本で作られ、まあ親しまれてきたお酒ですけども、作られ方や原料は大きく違っています。
へ
ー。はい。先ほどの日本酒なんですけども、醸造酒と呼ばれるカテゴリーに入る。
はい。
ですね。で、うんうん、一方、焼酎や泡盛っていうのは、
はい。
醸造酒を蒸留することによって作られる蒸留酒というカテゴリー。
ウイスキーと一緒ですね、じゃあ。
そういうことです。
はい。
蒸留させる。
うん、うん。
と、蒸留することでアルコール度数が高まるため、
うんうんうん、
まあ、一般的に流通しているものは、まあ、だいたい25度から30度ぐらい。
結構きつめですよね。
きついですね。はい、よく普通にやってる緑色の瓶の焼酎あるじゃないですか。
うん、はい。
はい。名前は避けときますけどね。あれなんか確か25度だったかな。
確か25度ですね。うん、
そのぐらいだったと思います。
はい。
で、一方、日本酒は、だいたい15度前後。
ああ、ちょうどいいんじゃないですか。
う
ん、
20度っていう日本酒確か僕も聞いたことは。
うん。あんまないですよね。
うん。まあ、それ考えるとね、アルコール度の点でも大きな違いがありますよね。
はい。
また、ワイン。
はい。
ワインお好きですか？
うん、お酒の種類だったら一番飲まないかもしれないですね。
なるほど。ワインも日本酒と同じ醸造酒の扱いなんですね。
うんうん、
酵母を使って原料をアルコール発酵させるという点では同じなんだけども、
はい、
発酵の形式は異なっているらしいんですね。
うんうんうん、
で原料でもある、ブドウにはアルコール発酵に必要な糖がすでに含まれているため、
はい、
その糖を使ってアルコール発酵を行うことができると。
はい。
うん。しかし、日本の原料であるお米、
はい、
糖が含まれていません。
はい。
はい。そこで、日本酒の場合は、麹菌を使って、米に含まれるでんぷんを糖に変える必要があると。
はい。
で、麹菌が澱粉を糖に変える働きと、酵母が糖をアルコールに変える働きが同時に発生するために、うんうん、日本酒は他のお酒と比べて、より複雑な発酵をしていると言われている。
なんか、日本らしいと言いますか、複雑ですね。
まあ、日本ならではの作り方というかね、はい、そういう感じがいたしますよね。
はい。
では、ここでね、一曲ブレイクをしていきたいと思いますけども、はい、やはり日本酒ということで、いろいろ考えましたが、やっぱり演歌を外せないということで、この楽曲をちょっと選ばさせていただきました。はい、ぜひ皆さんじっくり聴いていただきたいと思います。はい、八代亜紀さんで、船歌。はい、聴いていただきましたのは、八代亜紀さんの船歌。もう八代亜紀さんのなんか代表曲といってももう過言ではない、
う
ん。
まあそうですね。
ですね。
はい。
でやっぱりさ、この年になるとさ、
しみるんですわ。
そうだよね。やっぱ子供の頃にさ聞いても何も感じないじゃないですか。
わかん、全然わかんなかったです。
ね、お酒飲めるようになって改めて聞くと、うんうん、はあ、だってなんか
しみじみしますよね。
居酒屋のカウンターで飲みたくなるみたいなね。
あ、わかりますわかります。
感じになりますよね。はい。はい、さて第三締め担当の私相原龍太と。
アシスタントのゆかりがお送りしておりますラジオとラジコ。
今週のスポットライトは日本酒でございます。
はい、
前半ではね、まあ、日本酒の原料を中心に、まあ、ちょっと話をしていきましたけど、
はい、
後半ではねどういう話しようかなと思ってちょっといろいろ今考えてもしょうがないんだけどね。はい、どこかで美味しい日本酒に出会いました。
はい、
で別の機会に同じ銘柄を頼んでみたら思っていた味と違ったっていう経験ありませんか？
あるっちゃあります。
ありますよね。まあ、実は日本酒は同じ銘柄の中でもいくつか種類があったりします。うんうん、
はい。
例えば、全国的に有名な、八海山。
はい。
はい。美味しい。
一番好き。
あ、そうですか。八海山が、うん。
一番、いや、嘘つきました。二番目です。二番目です。
あ、そうですか。まあ、同じ八海山にも、普通酒、特別本醸造酒、吟醸酒、純米吟醸酒など様々な種類があります。
はい。
あの時出会った八海山をもう一度飲みたいと思っても、それが普通酒だったのか、もしくは特別本醸造酒だったのか、
うんうんうん、
その種類までやっぱり覚えていなければ、ね、当たり前ですけど、同じ味にたどり着くことはなかなかできないですよね。
なんか、それぞれの味ちゃんと覚えてて、自分の舌で判断しないとなんか難しそうですよね。うん、
よくさ、聞き酒、日本酒の聞き酒みたい
な。なんか、酒蔵みたいなとこ行ってってことですね。
そうそうそう。
うん、
で、それで飲むじゃないですか。
はい、
で、その時はなんとなく覚えていっても、ね、いざじゃあ別の機会でその飲んだつたって、多分覚えてない。
覚えてないです。
で、大体そういう聞き酒って結局ほら、最初のうちはいいけども、だんだん飲みすぎると酔っ払ってあんまり覚えてなかったりとかさ。
そんなことも。さ、絶対そういうタイプですよね。
ああ、俺、最初覚えてんだけど、だんだん覚えてない。そう。最初の方忘れてるかパターンはね、ありますよ。で、まあ、その種類を知ることによってね、まあ、お気に入りの日本酒を記憶し、自分好みのお酒に出会いやすくなるわけですよ。
はい、
で、その種類が決まる二つポイントがありまして、
はい、
まず一つ目のポイント、純米酒かどうかなんですね。
はい、
まあ、さっきも言いましたように、日本酒の原料は米麹、水ですけども、
はい、
まあ、中には、貯蔵アルコールという原料を添加しているものがある。
アルコールの度数を補填してあげるってことですか？
あ、よくわかりましたね。まあ、そんな感じのことだと思いますよ。まあ、その貯蔵アルコールを少し入れることで、香りがより華やかになるなど、味わいの調節をすることができると。
うん、ああ、なんか、本当ワインと似てますよ、ね。
そうかもしれませんね。はい、まあ、アルコール添加はね、味や香りのバランスを整えるための技術とまさに言えるわけですね。
うんうん、はい。
はい。それから、二つ目のポイント。原料の米をどのくらい削っているか。
削る？
削る。どういうことかと言いますとね、日本酒作りにはある程度まで削ったお米を使います。要するに、精米です。
ああ、はい。
精米ってほら、うんうん、普通のお米もさ、うんうん、よく精米するって言うじゃないですか。その精米したお米を使っているんですね。
はい。
その削り具合を精米部合と呼んでいるんだそうですけども、
はい。
日本酒のラベル、まあ、一升瓶とかのラベルとかに、はい、精米部合 40% などの表記がされているの見たことはないよね。
あんまそこまで気にして見たことないですよね。
まあ、気にしないでしょうね。確かにね。まあ自分もはっきり言います。見たことはありません。はい。まあそういうのあるらしいんですって。で、それは、お米の 60% を削って、残った 40% の部分を使って作られているという意味 そう、精米場合 40% はそういうことらしいんです。はい、まあ、一般的に、お米の部分により近い部分を使うこと、要は精米するってことは削るじゃないですか。
はい。
で、その近い部分を使うことによって、雑味のないスッキリした味わいになると言われている。だそうです。で、ちなみに我々が普段食べている白米の精米部合は約 90%。玄米の状態から 10% ほどしか削ってないってことなんですね。
ほとんどじゃあそんな削ってはない、
ね。削ってないってことです。だから日本酒作りには、まあまさにご飯として食べる白米よりも、さらに削ったお米が、まあ使われていると。
なんか、もったいない。その残りはどこに行くんでしょうか？
どこ行くんでしょうね。そこまで調べてなかったけど、ちょっとなんか見、ググってみます。
皆さんググりましょう。
ググりましょう。はい。で、さっきほら、ゆかりさん、八海さん？はい。2番目って言いましたね。ちなみに1番目は何でしょう、はい、聞いちゃった
。ありきたりかもしれないんですけど、ダッサイが一番好きです。
ああ、山口県のお酒。
はい。
うまいですね。
美味しい。
なかなかでも売ってないよね。
最近結構出回るようになりましたよ。
あ、確かにそうかもしれない。
ダッサイのヒアがもう好きで好きで。
ダッサイはね、ヒアが一番うまいと思います。はい、厚かにとかにするよりも。
はい。
自分もダッサイ、そうね、ダッサイはそうですね。好きですね。あと、久保田。
久保田は私ね、はい、父親がなんか特別な時にこう、千寿をよく買ってきたんですよね。
百寿、千寿、万寿もあったかな、確か。
万寿とか、壁寿とか。
あ、はいはいはい、ありますよね。そう、なかなかね、手に入らないから、そんな俺も飲まないですけど、でも久保田は好きです。
あ、久保田も好きですね。
久保田も好きだし、今言ったやつなんだっけ、もう忘れてるよ俺。
ダッサイですか？
ダッサイ、そうだ。ダッサイも好きだし、うん、あ、普通に腰の乾杯とかも好きだし、上手に水の落としも好きだし、
いいね、
もう多分ね、銘柄あげたらね、
キリがないですね。
キリなくなっちゃいますね。じゃあ、あれですね、そのうち、日本酒飲める、お店、ちょっと都内に知ってるとこあるんで。
え、やった、
原価で飲めるとこ知ってます。
原価ですか？
はい。
すごい。
はい。今度行きましょう。
行きましょう。連れてってください。
コロナが明けたらね、とりあえず、ね。
そうしましょう。はい。
はい。というわけでございまして、今週のスポットライト、日本酒をテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよ、バースデーソング。かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
言葉のコーナー。さて、ラジオとラジコ第3週目のオリジナルコーナー、合言葉になります。
はい、はい、
今回もね、私の方でちょっと詩を、
はい、はい、
朗読させていただきたいと思います。はい、それではお届けしましょう。どうか世界をまだ夢から覚めないで。たとえどんな朝が僕らを包んでも、微粒子を運ぶ海風の頼りが闇雲に動き出す未来を伝えて。例えばさ、君が大人になってしまっても、まだ夢を歌って、その声が響くような、そんな世界であってほしいな。雨降りの日も日を探して、笑った分また前に進んで、ひばり日の鳥のように、優しい上昇気流が君を運んでいく。はい、というわけで、
はい、
今回、朗読させてもらったこの詩なんですけども、これゆかりさんがね、ちょっと。
はい。
はい、おすすめということで。
はい。
はい。これごめんなさい、タイトルは？
ひばりという曲でございます。
あ、ひばり。あ、そうか、途中で読んだね、ひばりってね。これで合ってるのかな？
合ってます、合ってます。
あ、そうですか。はい。歌ってるアーティストさんは？
はい。無重力のレシピっていうインディーズのバンドさんになります。
無重力のレシピ。
はい。
という名前なんですね。
そうなんです。
どういう意味が込められてるんでしょうね、無重力のレシピ。すごい気になりますね。
ボーカルと歌詞書いてるのが佐々木光成っていう男なんですけど。
ああ、はいはい。
面白い男なので、ぜひ今度。ゲストにでも。
ああ、そういうことね。はい、ああ、そうですか、そうですか。はい。なんかね、いろんなお話が聞けそうな感じがね。
はい。
はい。で、今回この紹介したひばりなんですけども。
はい。
これはどういうイメージで作ってんだろうな。優しい上昇気流が君を運んでいく。
そうだな。その佐々木康生さんの、
うん、
お友達が最近その娘さんをご出産したらしくて、その娘さんに向けて書いたらしいんですよね。
生まれた子供に、
はい、
子供に向けたの。
こういう風に育ってほしいなっていう。
あ、まだ夢を歌ってその声が響くようなそんな世界。
はい。
歌い手さんになってほしいのかね。
でも
声が響くようなだから、なんかどこまでもなんか遠くにこう自分の声を発するというのかな。
なんか健やかに育ってほしいっていうか、僕がいろいろ解釈できるんですよね。
まあ確かにね、まあ子供をね、子供のためにこうなんか作ったような感じ
だし、
楽曲だしね。
確か康生さんが言ってたのは、
うん、
僕が子供娘が生まれたらこういう風に育ってほしいなって書いたって言ってたような気がします。
なるほど。まあ、ね、その例えば自分のにしてもそうですけども、その、ね、子供が生まれた時に、まあ、それぞれの思いってあるじゃないですか。どういう子に育ってほしいって、
うんうん。
だからまた、ね、それぞれの世界観というかな、そういうのがこう、醸し出されているような、
はい、
はい、気がいたしますね。では早速ね、どんな感じの楽曲かというのをね、はい、はい、聞いてみたいと思います。無重力のレシピ、ひばり。
ウォーターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told.
さて、83MHz、アイアンドウララ FM よりお送りしております。ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージ、第3週のオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなども送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
ありがとうございます。さて、相原よりライブのお知らせなんですが、
はい、
8月30日日曜日に、はい、東京水江にありますホットコロッケさんにて有料の配信ライブを行う予定がありまして、この度音楽仲間の方からちょっとお声掛けをいただきまして、はい、出演することになりました。ただ詳細がですね、まだ確認中の部分がありますので、うんうん、決まりましたら相原のツイッター、アメブロ、フェイスブック等でお知らせさせていただきます。
はい、私ゆかりからもお知らせのライブはございません。
ないかい。
ちょっとそれこそ冒頭にも言ったんですけど、
うん、
感染者数の関係が、
あ、
はい、ちょっと自粛させていただきます。
あ、なるほど、はい、先月ね、せっかく1本やったのにね。
そうなんです、ちょっと数増えてきたから、うん、ちょっと控えようかなと思いました。
なるほど、わ、はい、かりました。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回は日本酒をテーマにね、うん、お届けいたしました。ゆかりさん、いかがでしたでしょうか。は
い、いやー、大人の時間だったと思いますよ。
なかなか有意義な時間だったんじゃないんでしょうかね、うん、
はい、
はい、いろいろね、銘柄なんかも、
そうですね、
なんかポンポンポンポン名前が出てきましたんで、
いやー、酒飲み具合がバレましたね。
もうこれは日本酒飲まないとやってられませんね。
お家帰ったらもう日本酒ですよ。
はい、ぜひね、飲みに行きましょう。
はい、
さて、ではゆかりさん、インフォメーションお願いいたします。
はい、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマートフォン、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、ぜひお聞きください。
はい、ありがとうございます。
はい、
さて、来週の放送は8月25日火曜日、第4週目担当パーソナリティ、声優の白崎風花さんで、お届けいたします。
はい、
先月ね、ちょっとお会いしする機会がありまして、ね、はい、なんかすごくね、ちっちゃくて可愛らしい子だなと。
可愛い。風花ちゃん、ちょっともうファンです、私。
あ、そうですか。なんか機会があればね、ぜひ私もラジオドラマとかやってみたいななんて。
めっちゃ面白かったです、あれ
みたいですね。ちょっと私もぜひ、ちょっと興味ありますんで、ちょっとお声掛けしようかなと思ってますけどね。そんな白崎風花さんで、来週お届けいたしますので、どうぞお楽しみに。それではお相手は第3締め担当パーソナリティ、相原龍太と
アシスタントゆかりでお届けいたしました。
See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。